神奈川県逗子海岸にあるミニシアター、シネマアミゴから発信するポッドキャスト番組、シネマアミゴ FM。こんにちは、パーソナリティの大倉明です。この番組は、シネマアミゴでの上映映画やイベントの紹介、アミゴマーケットや国内外で旅を続ける野外映画館プロジェクト、シネマキャラバン、2020年9月にオープンしたホテル、コワーキングスペース、シェアキッチンのある文化複合施設、アミーゴハウスなど、このエリアとシネマミーゴをきっかけに届けたい、学びたいと思った人ものことを発信している番組です。前回の収録、番組からまた少し時間が空いてしまいました。今申し上げたアミーゴハウスや、6月から立ち上げるまた新しい企画などで、気づいたらですね、今年も、もうあっという間に折り返しというぐらいになっております。が、今回ですね、31回目の、エピソードということでお伝えしたいのは、市内で6月5日まで行われているアートイベント、タゴエという、イベントの紹介です。これは神奈川県逗子市の小学生を中心とした子どもたちと、映像作家の、山根真さんによるアートの制作を行うコレクティブということで、2020年の夏から活動を始めたというチームでございます。今回お届けするインタビューは、2020年の12月の終わり、年末に行われた、このタゴエの、1回目の展示の時のインタビューでございます。で、これが本当にですね、展示が、なんて言えばいいんですかね、小学生と思えないというとすごい、失礼なんですけども、学校の授業とか課題とかではですね、こう感じられないこう子どもたちのアイディアとか情熱とか、でさらにそれにこう真摯にもう真剣に向き合って、こう本当に子どもたちとセッションをしている山根さんの様子含めて、こうすごく熱量とアイディアが感じられる場所でした。で、まあそれにすごく感銘を受けてですね、インタビューをさせていただいてたのがすごく印象的だったのと、その時に、まあ、年に何回かこう木を分けて、子どもたちと一緒に作って発信していきたいというのの、第2回目がこうして今回行われているという、流れになっているということも含めて、こう確実にこう着々とこう進められている様子が、すごく胸が熱いなというふうに思ったのと、少し、まあ、言い訳も入ってしまいますが、発表が遅れてしまったので、このエピソードの次がやる前ぐらいに、発信できるといいなというふうに思っていたら、SNS で、いよいよ始まるよということを、見たので、まだ僕もまだ2回目会場に行けてないんですけども、まずはですね、ちょっとこの撮ったインタビューを、まず急いで出そうということで、お伝えしたいというふうに思います。今回お話をいただいた、山根さんとひなちゃんを含めて、なんか非常にこの大人たちの気合も伝わる、そして何よりやっぱり展示を見に行かれるのがまず一番やっぱり大事だと思うんですけども、本当にこのいろんな人たちの関わる、思いのこもった場所になっています。なんかそんなワクワクはこの音を通して少しでも伝わればいいなというふうに思って、今回お届けしたいというふうに思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。それではどうぞ。
子供の映画とかって、結構、まあ、いろいろ名作があるっていうか、
子供の映画、
子供の映画っていうか子供が出てくる映画って、例えばなんかキアロスさんとか、まあ、日本でよく言われるのは小枝さんとか、子供の演出がうまいとかね、子供をどうやって映画の中に登場させるかとか、まあ、それはなんかまあ演技するとか演技しないとか関係なく、子供が映画の中でどういうふうに、映像の中でどういうふうな表情を見せるのかっていうのはやっぱすごい魅力的なことだなと思って、でそれをぜひ自分 の, そのカメラを収めてみたいというのが、まあ、五感にあるだなと思って、
もうそういう意味で五感に生きてるっていうか、五感で暮らしてる子供たちともその表情の塊ですよね。
そうです ね、やっぱりそのいろいろドキュメンタリーやる監督がいる中で、ニコラ・フィリベールっていうフランスの映画監督がいて、で、まあ、すごいいいドキュメンタリーを80年代ぐらいから撮ってるのかな、で僕はすごい好きなんですけど、 で、ビジュエルがその被写体と の、はい、その距離感、
距離感、
うん、被写体との適切な距離を保つっていうのが、うんまあ、彼 の、 そのドキュメンタリー論というか方法 で、うん、でなるほどなと思ってて、うん、で僕も五感に撮影入るときに、うん、その適切な距離を取ります、
うん、
だそのいるようでいない間距離というか、はい、だそうしないとなんかそういう表情って撮れないんじゃないかな、
うん、
遠すぎても関係ができないし、
うん、
近すぎても
意識しちゃう、
意識しちゃう、
うん、
だからそこに入ろうと思って最初そういう風に言ったんですけど、
うん、
でもそれってやっぱ頭で考えたことで、
うん、
実際入ってみると、うん、一瞬でその距離が壊されまして、
これは近
思もうどんどん近づいてくる、
近づいてくる
詰めてきて、
うん、
まあ、朝日なんかカメラ舐めてくるし、
うん、
カメラ舐め回されたらもうこっちのそのね、
うん、
なんかこう、まあ、哲学っていうか、
はいはいはい、
映画を作る上での、
うん、
そう映像を作る上での方法論なんてぶっ壊されちゃって、
うん、もうじゃあ割とこうイメージしてたのをでイメージしてたんだけど、もう入ってったらもうそういう考え方とかもう全部ゼロスタート、
ゼロスタートに、
うん、
させられちゃいました。
うーん、
だけどでもそれで取れてくるものって、
うん、
要は当初想定してたものとは違うんだけど、すごい生々しくて、
うん、
まあなんか、常々、
うん、
結局その映像って手で触ったりすることができない、うん、そのフィジカルなものじゃないっていうところに、
はい、
何かこう乗り越えたいなっていう欲求が自分の中にあって、
うん、
でなんかそれを乗り越えてくるよう な、うん、なんかフィジカルさというか生々しさみたいなものがあるなというふうに感じて、だから子どもたちに気づかされたことがすごく多くて、でまあそう言ってもまだこれをどうまとめるのかは悩み続けていたところ、ちょうどこういうここの場所の話があって、
はいはい、
で、子供たちに何かできたらいいんだよねってひなこさんが言ってて、
うん、
じゃあなんか一緒に作品を作るっていうのを、
うん、
その延長で、
うん、
要は止まってたっていうか、
うん、
さらにまた違う形で、
うん、
子供たちとなんか一緒に、
うん、
だからこの時になんか一緒に撮ってる感覚なんですよ、僕が撮ってるというか、
うん、
撮る撮られるというよりもそれを超えた、うん、なんかカメラを介したコミュニケーションっていうか、
うん、
なんかそういうのの楽しさにすごい僕自身も気づいたから、
うん、ちょうど今映像もなんだ本当にその自然な距離感と
そうなんですよ、
アクションが、
はい、
撮られてるんだけど撮られてない
って、そうそうそう、だからその高カメラを撮ろうとかっていうことじゃなくて、
うん、
なんか撮らされるみたいなのもあるし、
絶対
撮られるし、
うん、
でその生理反応としてカメラを向けるってこともあるし、
はいはいはい、
だからそれってドキュメンタリーとか劇映画とかっていうことを超えて何か新しい方法だったりとか何かあるかなっていうふうに、
うんうん、なんか本能同士、生き物同士のなんかこ
う、そうなんですよね、
テレパシーというかコミュニケーションと
か、は
いはい、じゃあまあここでタゴエでじゃあ映像作品を作ってみようってなった時に、
はい、
こういうまあ最終的にこれ、生で一回なんですか、
あライブ上映を
したんです
か、ね、はい、したんです、はい、
そこになってったアイディアっていうのはこうそれもやっぱり子供たちが作っていったってこと
ですか、そうですね、まあ脚本とかは基本的に子供たちだし、
あ、そうなんだ、
はい、あのタイトルも子供たちだし、
え、そんなタイトルすごいですね、はい、
であの雲の巣とか雲が出てくるっていうのも、
うん、
あの子供たちの遊びながらの中でのアイディアだし、
うんうん、へえ、
なんですよね、
うん、
まあ、ただあの前から映像を当てて後ろから影絵っていうのは、
はい、
僕のアイディアですね、で自分の、まあ、作家としての興味も、
うん、
なんかそういう教会に現れてくる像だったりとか、
うん、
まあ、そういうものがちょっと興味があって、
はいはいは
い、でなんかなんとかこのドキュメントをこう、
うん、
子供たちのこの創作と混ぜていこうってなった時に、なんかそういう形が自然となったっていうか、
うん、
感じは、
うん、まあ、本当は加減してる、
そうそうそう、だこれもまあこっちから当ててる実写の映像と後ろからの加減が混ざってるんですよね、
はいはいはいはい、しかもこういうキーワードとかも子供たちが全部、
そうそう、
ね、スクリーンの横に、
はいはい、このキーワードは作品解説に書いてあるんですけど、
はい、
まあ、要は途中であの空欄みたいなものが出てくるんですけど、
はいはい、
でそれを言ってるのは要はその ドキュメントなんですよ、はい、子供たちの保育園でのドキュメント、僕が撮ったドキュメントなんですけど、うん、まあ、それを単に記憶だとか、うん、記録だとか、うん、その形式的な言葉で言えないなって思ったっていうか、うん、子供たちが分かりやすく最初思い出とかっていう風に書いたりしてたんですけど、うん、なんかそれも違うなと思って、うん、なんかそうした時にいやこれはまあ子供たちそれぞれにとっても捉え方違うだろうから、うん、それを考えてもらえばいいんじゃないかなと思って、
うん、受け手に委ねる、
そうそうそうそう、うん、受け手に委ねるし子供たちも委ねるっていうか、うん
うん、そこのやっぱ揺らぎというか言葉に決めきらない感触を感じられるってことなんですね。
そうですね。で映像ってもともとそうじゃないですか、はい、やっぱ言葉になってないから解釈は多様だし、うん、まあ言ってしまえばあのアートっていうか美術作品でもそうだと思うんですけど、うん、なんかやっぱりその子供の発表会とか、うん、子供の習い事にしたくないなっていうのはすごい思ってて、うん、だからそのもちろんその作品として従来の芸術作品みたいに、うん、洗練されたその見た目だったりとかっていうのはなかなか作れないかもしれないけど、うん、まあ、その作品のコアなる部分はなんかそういうものを子供たちと一緒に発見していって形にするってことができるかなっていうので、
発見して多分アウトプットしてそれを見てもらうっていうその行為全体というかそこで経験したことに価値があった
り、そうですね、だからプロセス自体がねすごい、うん、あの大事だなって、うん、うん、
結構みんな動きもそれぞれ
です、ね、そうなんですね、うん、
ちなみにこれまあ今日までじゃないですか、この後またどっかに上映とか、はい、
この作品っていうかこれは要は第1ターンは影をテーマにやったので、うん、はい、で展覧会のタイトルが真新しい影っていうので、はい、でこれで一区切りになって、うん、で、うん、1月から第2ターンも始まるんですけど、うん、それはまた子供たちと一緒にテーマをみんなで決めて、うん、はいはいはい、で、まあ、春先ぐらいに今回第2期の展覧会をやる、うん、だから年にだからそれを3回とか4回ぐらい回していければいいかなと思って、うん、はいはい、だからまあ第1期のこの展覧会のアーカイブをしっかり残しておいて、うん、まあ何かの時にアーカイブ展じゃないけどそういうことをやったりとか、ちゃんと作品として保存はをして、うん、あのもう一回再構成できるようにしとこうかなと思って、
うんうん、じゃあ次もどうなっていくか、また揺らぎもそこがあるのか、
そうですね、うん、なんか今度はラブストーリーをやりたいと
か
マジかと
思って、すごい、
え、どういう系なのみたいな、うん、なんか結構ね、割とこうストレートなこと、あの愛の物語やりたいらしいんですけど、うん、まあ、でも それをそのままやってもいいんだけど、うん、いろんな可能性を、うん、そこでこう探っていくっていうか、ね、もしかしたら、うん、あの LGBT の問題にたどり着くかもしれないし、逗子の商店街とかで、うん、そのご夫婦の、まあ、商店街というか老舗のね、うん、ご夫婦で営まれてるお店とかの、うん、ご夫婦に、うん、あの慣れ初めを聞いたりとか、そういうインタビューでちょっとドキュメンタリー作るとか、そういう可能性もあり得るし、うん、
形のないものをどうまた作っていくかが楽しみですね。
そうですね、うん、でそれでやっぱりあの子供たちが持ってる感性がそこに、ね、うん、しっかり働いていればなんか面白いものができるし、うん、なんかやっぱそれを、まあ、これとかもそうなんですけど、うん、結局その自分の大切にしている水晶っていうのを、うん、まあ、今回あの実物は置けなかったんだけど、うん、こういった形で写真に撮って箱に入ってるっていうこういう作品形態なんですよ、うん、で、まあ、これは結構いろんなドラマがあったんですけどこれをやるまでに、うん、自分の大切なもの、うん、まあ、結構大人になったら忘れがちだけど、うん、みんなこういうのを道端で拾ったりとかして、うん、箱に入れたりとかね、
は
い、
してたじゃないですか、うん、
なんかその自分の大切なものみたいなものを、うん、まあ、どうやって見つけて、うん、それとの関係性をどういうふうに結んで、うん、それを表していくかってことが、うん、まあ、やっぱ作品を作るってことなのかなっていうふうに僕は考えていて、うん、だからそういう経験をあの子どもたちと一緒にやるっていう、うん、そうすることで、まあ、どんどん小学生とかね学校行くことで社会化していってしまう中でも、うん、自分だけが持ってるそういう大切なものとか感覚みたいなものを、うん、まあ、ちょっと信じれることができたりとか、うん、 まあ、その機会として作品制作っていうのもあれば、うん、子どもたちにとっても意味あることなのかなとしていて、
うんうん、なんか成績とか優劣じゃない。
そうなんですよね。
自分の手触りの作品、
はいはい、うん、でもどうしてもそれにね、あのシステム上行ってしまうじゃないですか、うんうん、それはなんか違う可能性もあった方がいいんじゃないかなと思っていて、これは結構そういうことになったなって、
うん、あの
本当はね実物を展示したかったんですけど、うん、それ嫌だっていうことになって、
宝物だしね。
そう、でそのエピソードにさらにグッときて、うん、じゃあどうしようかって考えた時に、うん、あそういえばと思って、うん、こういう箱に入れてたよなって僕自身の記憶もあって、
うん、そうですね、もう思い出しました。
でその写真の要は見せ方としても結構面白いというか、
うん、
この箱の中にこういうイメージが充満してるっていうか、要は写真って展示の形態って普通壁面に展示されて誰しもが見れるけど、
うん、
こうやってある意味鑑賞者をこうやって手に取って開けるっていう、うん、
その行為という
か、ね、行為が、うん、行為自体がそのここに充満してる何かを見るというか、
うん、
そういうコンセプトこう見えてきたなと思ってて、まあこれはあの実際にその作田の水晶という作品なんですけど、作田が撮った写真と僕が撮った写真が混ざってて、
けどこの箱を開けるドキドキ感と、
そうなんですね。それがなんかこう作れるかなと思って、であとこれ
本人ですか。
これ本人ですね、作田で。インタビューはあの子供同士で
してる。本当だ。あ、そう、ここでインタビュー
するんですね。そうそうそう、はい、これも、うん、まあ、僕がドキュメンタリーとか撮ったりとか、ね、うん、インタビューとか普通にするんだけど、
うん、
まあ、それも五感の時に気づいたことなんですけど、やっぱりその、うん、カメラのこっち側に子供がいると、
はい、
僕も撮ってるんだけど子供と一緒に撮ってて、
はいはいはいはい、
でその子供がカメラを返してこう何かをやり取りするって、はいはい、すごいまたそれはそれで豊かな世界が見えるんですよね、
うんう
ん、あ、そういうのとかも、
うん、
もうなんかこういうので少し作れるかなと思って、まあ、ほとんど分かんないって言ってるから成功したとは言えてないような気がするんですけど、
けどこの表情とかがすごい、
そうそうそう、
ね、うん、もうちょっと伝えたいような、隠しときたいような、うん、
でもまあ本人はすごい嬉しそう
です。うん、ね、嬉しそうですね。あ、すごい新しい体験だ。
そう、うん、そういう感じでね、はい、やって、
ありがとうございます。
ありがとうございます。